三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日は新潟よりサイゼリア映画館としてサイモン・ウェスト監督エクステンダブル2をユナイテッドシネマで公開初日に見てきました。
どうも南です。
どうも。それでは我々はエクステンダブル2で一体どんなデザートを注文するでしょう。生チョコレートケーキとドリンクバーお願いします。
アイスティラミス、それとドリンクバー、
どのままですね。はい、はい、カップグラスがテラノのドリンクバー
になります。お願いします。はい、なんとミナイトは最高級メニュー、アイスティラミス369円。
そうです、単品だとこれが一番。
トリュフアイスクリームもそうだよ。
ああ、そうですね。
ハーフアイスティラミスちょっと持て余すぐらいだそうだね。というわけで、じゃあちょっとリンクを取ってみましょう。では、そういうわけで、なんと早くも注文が届いていて、あれ、あ、そっか、デザートはフォークが持ってるから、あの食器を入れたケースが解決されちゃうのか。
そうですね、多分
そうだね。というわけで、エクステンダブル2はいかがでしたか。
いやー、もうラストスースー笑いが止まんなくて、
面白かった。
涙出るぐらい笑っちゃいましたね。
あ、本当、声を出さずに笑ってた。
もう吹き出すのをこらえるぐらい。
あ、本当。ちなみに面白いとこあったっけ。
いや、あの、もう中学時代にこの人とこの人は組めばなっていうのをずっと思ってたのを超えて、あの、見せられたっていうので、もう笑いが止まらなくなっちゃって。
へぇ、
シュワルツネカーと、もう、スタローンだけでも夢のコンビだったのに、そこにブルース・ウィリスが出て、で、想像もしなかったチャック・ノリスがもう出てきた時に、もう。
チャック・ノリスはね、俺は一匹狼だ。
しかも、ローン・ウルフって言ったじゃないですか。あれ、テキサス・スワットの現代がローン・ウルフなんで。
あ、そうなんだ。テキサススワットってだってスワットだからタイだよね。ブレてんじゃねえか
なんですけど、あれローンウルフってタイトルなんで、それのパロディで。
テキサススワットって、でもスワットの映画だよね。
いや、全然違います
よ。違ったっけ。
あれは田舎 あの一人者の刑事の話で、はぐれでかみたいな。
ブレてたのはデルタフォースか。
デルタフォースじゃないですかね。
デルタフォースはなんか特殊部隊なみたいな。
デルタフォースか地獄のヒーローか、どっちか。
バイクからミサイル。
あ、それはデルタフォースですね。
うん。
もうストーリーなんてないようなもんじゃないですか、今回の。
そうだね。
で、まあ、最初にちょっと驚いたっていうシーンもあるんですよ。
うん、
あの、最初にこのエクステンダブル2ができるって言われて、イメージポスターができた時にジェットリーがいなかったんです。書いてなかったんですよ、ポスターに。うんうん、あれ、ジェットリー今回不参加かなと思ったら、あの、その後ジェットリーの名前が書いてあって、今回の作品で一人、あの、死ぬ人が出るって書いてあったんで、
うん、
てっきりあのポスターに載ってなかったからジェットリーが死ぬもんだと思ったら、
ね、
リアム・ヘイワーズっていう、あの、マイティー・ソーのやってた、あの、弟です。
あ、そう、え、あの、ソーの弟の弱々しいやつ。
違います。
あ、そう、
マイティー・ソーやってた主演の人の弟なんですよ、
ね。あ、そう、
なんで顔そっくりな。でその人がそういうちょっと死ぬような役で、
うん、
だけどジェットリーも多分あのスケジュール合わなかったのか。
ビリー・ザ・キッドね、死んじゃったのは、ジェットリーは冒頭活躍してその後もう出てこなくなっちゃった。
多分ポスター見る限り最初スケジュールが合わなかったんじゃないですかね。それで急遽あの会うようになって短い期間で最初のシーンを撮ったんだと思います。なんでヘリコプターで写真撮るシーンぐらいしかみんなと集まってるところがなかったんで、あとトラック運転するところぐらいしかなかったんで、多分1週間以内で撮ったっていう感じなんじゃないですかね。
うん、ミッキーロークもいなくなっちゃったしね。
そうですね。で、相変わらず俺笑っちゃったんですけれど、
うん、
1の時もそうだったんですけど、ミッキーロークがなんか 昔話をしてちょっと涙ぐむシーンがあるんですけれど、言ってる意味が何言ってるのかよくわからないことでミッキーロークが泣いてるシーンがあって、
うん、
今回はそれがビリー・ザ・キッドだったなと思って、ビリー・ザ・キッドがなんか過去の話してるんだけど、
うん、
お前なんでそれで結局辞める理由だったの
って。殺しは嫌だっつってるくせにこんなとこ参加してるし、意味わかんないよね。やっぱちょっと頭おかしいのかな。
これがエクスペンダブルズだと思って、
うん、
妙な納得と笑いが出ちゃって。
ねえ。帰ってきたら犬が殺されてたんだ
結局やめるのがそこだったって、無駄死にした6人のことをもっと悲しめようって思いながら、あ、これがエクスペンダブルだなと思って、
隊長が基地の動物を全部殺せと言って
もう殺し合いだと思ってそしたらこの軍隊がいいと思って入ったみたいな、ね、お前何言ってんのって
余計殺してるよね。
いや、これがやっぱエクスペンダブルなんですよね。その
あんな狙撃が上手だったのにでもあいつさ、最初さ、なんか川でさ、川とかなんか高台でさ、バンバン撃ち殺しててさ、どうやって飛行機に回収されたのかよく分かんなかったあいつはって思ってた、いつの間にか乗ってたよ。
でもやっぱ前作よりは好きですね。
あ、そう、
今回の動画、
うん、
まだあのスタローンがもう一回編集したディレクターズカット版を見てないんで、
ええ、
1が完璧、あの1も好きなんですけれど、まだ全部は見れてないっていう状況で、
うん、1をね、2回そうと思ったんだけど、冒頭の最初のなんかすごい
船の、
そうそう、敵を殺したところで寝てしまって10分ぐらいしか見てなかった
今回は前回イカレツでガンナーっていうやつが実は頭がいいっていう設定だったの、うん、
ドルフラングレン
数学のなんか式を書いてて、こんなものは俺にかかればどのコーナーって、
特殊相対性理論なんか手でもねえぜって紙で鼻をかんでだからなんだよ
別にその設定も生きてないんですよね。
うん、生きてたよ。後半あのほら、リンが爆弾を手作りでできるんだって。
でも結局爆発しなかったじゃないですか。だったらこれ、この設定意味ねえよなと思って、
うん。
どっちかって言ったらそれよりは、
一応見せ場になってたよ。
それよりはあの、新しく入ったマギーちゃんっていう名前もすげえなと思ってましたけど。
中国人。俺は、舌がとろけそうな中華が食べたい。
やたらあの女を口説こうとしてる設定の方がすごい面白いじゃないですか。
そうだね。
あっちの方をもう少し見たかったなっていう、
俺をずっと見てる
あれをもうちょっと暴走してなんかセクハラまがいのことを言くぐらいの方が、前回のガンナーから言ったら良かったと思う
んですけど、なんで改心して仲間にまた戻ってたっけ。一作目で
一応最後バーであの飲みながら、もうまともになるっつって、ジェットリーが許すって言って、
あ、そっかそっか、スタローと、あ、ジェットリーと最後怠慢してたんだったっけ。
怠慢して終盤で死んだかのようになってたんですけれど、エンディングでバーにいて、いや俺改心したよとか言って、
あ、そっか、あ、最終的なラスボスじゃなかったんだ。
前回はエリック・ロバーツでした。
ああ、ちょっと飲み物出てくる。
それとやっぱり前作と違っていいのは、ボス級のやつ、ボス級前回エリック・ロバーツが
そうだね、あんまりおじいちゃんだったもんね、
でなんかあの動きもしなかったんですけど、今回はバンダムじゃないですか、
バンダム、
その相棒がスポット・アトキンスっていう、
あの人誰、
あの人はあの、なんでしょう、ジャン・クロード・バンダムの後に割と筋肉映画であの主演張ったりして、あのそれこそアサシンゲームっていう、
アサシンゲーム、
最近のジャン・クロード・バンダム作品で、あの一応共演してたりする
んですけど、あ、そう、バンダムの古文的存在なんだ、
割と共演してたり、あの人自身がその忍者になってあの戦う映画とかもありますし、結構
忍者、
結構その B 級映画で主演張ってる人ですね、最近、
うん、
その人もちゃんと前回のケイリー・ダニエルズ的な感じで出てきた。
ケイリー・ダニエルズは何の人？
あの前回あのその一応ストーンコールドと一緒に悪役として2人でエリック・ロバーツを守ってた傭兵の2人なんですけれど、あの実写版の北斗の拳の剣士をやった人です。
あ、本当に。
それがワンの敵役で
黒歴史を背負ってる男がいる
そこから干されてるんですけど
よかったね、スタローンに場合が、まあ、前回はでもスタローンが監督だったんだよね。
で割とスタローンの見せ場っていうよりは、
う
ん、ジェイソン・スティサムとかがメインだったんで、
ね、
今回はスタローンがやっぱり 監督をしなかった分そこがメインだったなっていうのは、
スタローンがちゃんと最後ね、怠慢でね、
その怠慢がやっぱ見せ場として盛り上がってて俺は良かったと思います。ジャンクロード・ワンダムがしっかりとしてたので、
ランボー対ユニバーサル・ソルジャーみたいなね、
ものすごい、だから首を だから首を切ったんじゃないですか。
首を切った、
あのユニバーサル・ソルジャーは首を切ると死ぬっていう設定だったん
で、ああなるほどなるほど、ああそれはしてないと分かんないわ。
だからいろいろなネタがあって面白いなと思ったのが、あれは多分どうなんだろうなと思ったの
が、シュワルツネッガーがね、シュワルツネッガーやたらすぐ戻るって言い過ぎだって
、I'll be back って言って、お前バックしすぎなんだよって言って、ブルース・ウィリスが逃げてった時に、シュワルツネッガーが生きたエイジって言うんですよね。生きたエイジって確か
生きたエイジ、
生きたエイジだっけな、あれはダイハードでブルース・ウィリスがバカ野郎って敵を殺す時に言ってるんですよ、
へ
そんなことを言ってたり、
ターミネーターって言われてたもんね、溶鉱炉で溶かすぞ、
ターミネートですね、抹殺するぞの意味なんで。あとはなんか個人的に思ったのは、あのロシアのなんかバーで殴り合うシーンあるじゃないですか、あのシーンに着てた衣装っていうのが、あのスタローンの初期作でパラダイスアレーっていう映画があったんですけど、
プロレスのやつね、
あの時にハンチングであんな長いコート着てたイメージがあって、
ロッキーの前だよね、
かなり前です、
ね、そうあれね、ちょ当時タイガーマスクブームで、タイガーマスクの声やってた佐山さとるがスタローンの吹き替えしてたんだよ。
そうですか。俺はなんか、あパラダイスアレーにそっくりだと思って、そのシーン、でその後前回もそうだったんですけど、ハンチングみたいな、あベレー帽みたいなのかぶって戦闘服になってたじゃないですか、あれはデモリーションマン、
デモリーションマン
で同じような服装でしたし、今回もそういうところを生かしてんだなと思って、
なるほど、スタローンはでもゴリラだなって思ったよ、ゴリラ、
ゴリラはシュワルツネッガーじゃ
ない、ゴリラはシュワル、
あコブラが、
そうそう、コブラとゴリラ。
なんで多分あのあれでもタイトル、アメリカとのタイトルはコブラじゃなかったかな、
あそっか、
あのチャック・ノリスがコブラに噛まれたっていう話の時に、
キングコブラに噛まれた
でコブラの方が死んだっていうのはギャグなのかなと思って、
ね、5日間のたれて回ったぜ
コブラがなっていうチャック・ノリス面白いと思って
ねえ、チャック・ノリスがなんかさすごい、なんかあの中ばっかみたいな顔になってたよね。
あと個人的に思ったのが、ジャンクロード・バンダムが見ようによっては、玉袋筋太郎にそっくりだなと思って、
ね、顔のここのシワがね、
最近その玉結びで、あの玉袋筋太郎がサングラスかけてるとすげえジャンクロード・バンダムにそっくりなんですよ、
なんか、ま、ちっちゃい顔ね、
あ今回なんかそっくりだなと思って、
で見事な回し蹴りを上段に決めたよ、
そうですね、まだあそこまで動けるんだな、でやっぱり印象的なのは今回女のキャラクターが入ったっていう、ユーナンっていう、
あなたは知ってる？
いやほとんど、
あそう、
無名の人ですけど、多分監督とか制作者のイメージでランボーの2で出てきた女の人みたいな設定で、
ベトナムの
割とそれにも似てますし、今日のことみにも似てるなと思って、
今日のことみ、そうか、
なんとなくそんな感じで見てます、
そっか、
いやでも楽しかったなっていう、前作にはなかった感じが結構あって、その脇にいた前回ってやっぱりスタローンとステイサムがメインだったような感じだった、
そうだね、
でジェットリーもまあ多少出てきたんですけれど、本当見せ場だけで、ね、その他にいたランディ・クートとか、
ランディ・クートは
クートはと、あとテリー・クルーズっていう黒人の人、あの人たちの活躍ってそんななかったんですけれど、
ランディ・クートは前作にも増してセリフが1箇所ぐらいしかなかったよね、
前回はでも俺の耳がどうのこうのっていう話を今回もギャグにしてたり、格闘シーンではちゃんとボコボコに殴ってるシーンとかあって、
そうだ、ね、
今回は気持ちいいなっていう感じ でまたあの追い込まれたタイミングでいい感じでチャック・ノリスが出てくるシーンって、お前どっから攻撃してきたのっていう、
西部劇みたいな音楽とかね、
戦車爆発するほど中何持ってんのって、 どっからあの人は撃ったらあんなに人が死ぬんだろうな。
皆殺しにしてたよ。
まあそれかなんか地獄のヒーローっぽいっちゃいいんですけど。いやーでも監督がサイモン・ウエストになったっていうのがすごい嬉しい、
ね。メカニクスの監督ね。
多分コンエアーの経験を買われたんだと。
あ、そう。コンエアーもやってたんだ。
コンエアーがあの人の映画デビュー作で。
コンエアーも面白かったよね。
コンエアー。
ニコラス・ケイジ。
コンエアー撮った後に今度あれ撮ったんですよね。トゥームレーダーとか撮ったんですよ、ね。
トゥームレーダーを見てないな。
で、その後、将軍の娘撮って、その後映画5年ぐらい撮ってなくて、で、リメイク作の夕暮れにベルが鳴るっていう、あの結構古典スラッシャー映画の古典のリメイクを作って、
ホラーなんだ、
ストレンジコールっていう映画を作ったんですね、うん、それが全米1位になって、でその後また5年ぐらい撮らなかったんですけど、またリメイクもので撮ったのが去年 の, あの1位とかメカニック、
メカニック、
なんでリメイク企画とか最近、
なるほど、メカニックも一夜にしてできたわけじゃないんだね。
そうですね、結構そのリメイク歴とか、あと、多分あのプロデューサーと多分こう仲良くするのが上手い人だと思うんですね。
そう、
あの何でしたっけ、そのコンエアの時もあのジェリー・ブラッカイマー制作で、そのコンビで、うんうん、あの有名な作品だったので、多分それを買われたんだと思いますね。スタローンの企画とかプロデュースをうまくこうあの受け流すことができるっていうか、
うん、
そういうところを買われてできた企画だと思います。
予告でもね、エクステンダブル2の監督作だって、
ゲットバックですね、
ゲットバックデッドラスケイジ、コンエア以来なのかな、
コンエア以来ですね。
お
で、もともと、これは噂でどこまで本当だかわからなかったんですけれど、うん、コンエアの最初の企画の段階では、あの、ニコラス・ケイジじゃなくてジャン・クロード・バンダムだったはずだったんですよ、
ね。あ、そう。
そうすると結構納得できたなっていう。
お
なんで
当時はバンダムも全盛期だもんね。
なんで 長いことできなかったことが今回できたっていう感じでもあって、ちょっと嬉しかったなって見てて思います。
そうだね、
またちょっと不思議だったのが、前回シュワルツネッガーの役がなんかちょっと偉い政治家の役だと思ってたら、
うん、
全然しょぼい、なんか
傭兵の別の組織の人だった
で、最初捕まって出てくるっていうのもすごい設定
だな。ダブルブッキングかなんですね、早く届いてくれ
なんでしょう、俺のイメージだと3ではあの、うん、シュワルツネッガーの家政婦を殺してくれっていう話だったら面白いかなって思いましたね。
なるほど。まあでもね、俺最近スケイサの映画を立て続けに見返してたんだ、うん、それこそまともに見てなかったトランスポーターとかアドレナリンとか、
あ、
そしたら面白くてね、でゼカニックとキラエリートも改めて見たら、やっぱもう底抜けに面白くて、なんだこりゃって本当にびっくりしたんだ。だからね、このメンツでキラーエリートだったらどれほど面白いだろうって、キラーエリートってさ、話自体がすごい面白いんだ、チームでやってるんだけど、みんなちょいちょいおっちょこちょいだからだんだんメンバーが減ってくるんだよね殺されたりして、だからこの大物たちでさ、みんな我が強いからさ、言うこと聞かなくてさ、でなんかちょっと失敗してさ、だんだん人が減ってったり、どっかいなくなっちゃったりしたら面白いなって見ながらすごい思ってたんだ。
今回でもステイサムのあのアクションがいいなと思ったのが、
うん、
前回はナイフとか銃に頼ってたイメージですけど、うんうん、今回はやっぱあのメリケンサックつけて殴り合うっていうのが、
そうだね、
ガチが一番っつって、
その後のバンダムもそうだもんね、お前は卑怯者かなんつってそんなのあるかよ、散々好きに撃ってたくせにてめえの弾がなくなった途端、
いやあれが80年代とか90年代頭のオプションじゃないですか、
うん、それをまあスタローンだからやっぱり受けて立っちゃう
もう撃てよと思いなが
らねえ撃っちゃ終わりだよ
なんでしょう、 復讐もちょっと苦労しないと嫌なんですかねって。
ねえ、やっぱ殴りたい、殺すよりまず殴りたいっていうのがあるのかもね。
まあ、だったら足を打って、地道にやるっていうのも手なんじゃねえかなって、うん。
やっぱ攻撃、元気なところでぶん殴ることにやっぱ価値があるんじゃないの、うん、
そうですね。
うん。
いやでも、今回のバンダムもバカっぽくてよかったなと思ったのが、
そうだね、
お前の首になんかヤギのタトゥーが彫ってある、
これが俺のマークだっつってね、
何それと思って、後で何かあんのかと思ったら全く何も意味がなくて、
サタンの息子だっつって、息子だっけ、
俺のなんか神だなんとかなんとかでだっていう、
うん、
まあそれを手がかりに一応バーに乗り込んだっていうシーンはあるんですけれど、なんかバカっぽくてもいいなって。
あのバーの雰囲気も変だったよ。なんかおばちゃんが英語喋れるのかって言ったら、そそくさと引っ込んでね。
英語喋れるのかって言ったら、あれですよ。中国の山奥なのに、みんな英語、綺麗な、なまりない英語喋ってるじゃないですか。
あれ中国なの？
結構、あれ中国じゃなかったでしたっけ？
なんか、ウクライナとどこどこの、なんとか、ブルガリアのなまりとなんとかって言ったよ。
あ、それはあれじゃないですか。バーンにいたやつが、そのなまりで、
うん、
何でしたっけ？女だらけの村に行った時には、字幕も入ってないし、英語で訛りも何にもないやつを食べてたんで。そうだ
ね。美人妻ばっかりなんですね。
え、何っていう感じで。そこに、まあ、リアリティない話だからいいけどさっていう。
うん、そう、なんか最初ね、ブルース・ウィリスが出てきた時、お前らのせいで600万ドル損したんだって。言って、ちょっと考え事してるうちにどんな依頼だったのか全然わかんなくなっちゃって、でも見てたら何も気にならなかった。
大きいことを言って、うん、結局それが出てこない派手なアクションやるっていうのが、
ね、
ヌーイメージっていう、うん、今回映画制作したところの有名な作りなんで、別にそこは気にしない方がいいと思う。
ね、何も気にならないよ。ただね、プルトニウムがね、2.5 キロで世界地図が変わるけど、トンだったらどうなることかわははみたいに言ってて、それね、日本のフルサーマル計画のさ、あれでプルトニウムがいっぱいできて困ってるんだよね。やばいじゃん日本。
3に来る、3明らかに来るんじゃないですか
ね。フルサーマル発電が、それでなんかアメリカからも日本はプルトニウム溜め込みすぎて核兵器作るつもりじゃないだろうなって怒られてるんだよね、警戒されてるんだよね。でもあんな核物質を割とカジュアルに軍手一枚ぐらいでひょいひょい運んでたよ。
割とみんな何の防護もしないんだと思って、
うんうん、親分からしてさして気にしてなかった。
すごいな、あんなプルトニウムとか扱ってるところで普通に鉄砲撃てんだなこいつらと思って
ね。
いやでもそのブルース・ウィリス、シュワルツネーカー、スタローンが3人揃って銃をガンガン撃ってるシーン見てると、
うん、
もう本当笑いが止まらなくて、その後にチャック・ノリスが急に出てくるっていうところも、
本当80年代だな。
いや中学校の頃の夢ですよ、ね、
そうだね。
でブルース・ウィリスとシュワルツネーカーが小さい車乗って、
うん、
シュワルツネーカーがバーンってドア外すじゃないですか、
スマートね、メルセデスの。
したらブルース・ウィリスも対抗して自分の方の扉をバーンって外して、うん、お互い銃持って運転しながら撃つっていう、
楽しそう。
あれはもう楽しすぎますよ、
うん、なんかああいう乗り物がかっこよかったよね。最初さ、車の前にバイクをさくくりつけてて、うわこれ絶対バイクかっこよく乗るんだ、でもあんなバンバン打ち合ってたらまずバイクに当たるじゃんって思ってたら、バイクもただなんかヘリコプターに当てるだけだった。
坂道からグイーンって引っ張って、
そう
パチンコみたいにボーンって飛ばして、
うん、
あれもかっこ、あのいいですけれど、俺好きなのはあのでっかい車の前にノックノックって、
そうだね、
鉄パイプみたいなのをグワッと、
うん、
あれでなんかこう壁を突き破るっていう
強さとか、百姓一揆の丸太みたいなのがね、
なかなかあちょっとフレッシュな映像だなっていうのと、あと飛行機がこう上がるときに橋に向かって、橋から橋に 何十人もではあの、
うん、
敵がいて銃を撃つシーンっていうのもなかなか、
うん、
ありそうでないなっていうシーンで、それを飛行機がバンバン撃ち壊してって、
飛行機の正面にミサイルの発射砲がついてね、
でバンバン人が飛んで爆発していくっていうシーンはなかなかありようでないよなっていう。
これはでもね、敵があそこで細かい敵がいっぱいつけてた、巨大な扇風機付きみたいなあのボートがすごい楽しそうで、あれ乗りたいわ。 あれ一番乗りたい。
あれでもあれ乗った瞬間に俺はチャックノリス敵だなって、それこそあの、うん、地獄のヒーローみたいなので、
あ、そう、地獄のヒーローはそんなの出てきてた、
あんなの出てきた気がするんですよ、ね、うん、あれ見るとチャックノリスだなっていう、であれを見ながらずっと思ってました、あの3はどうなるんだろうなっていう。
3はどうなるんだろうね。
もうだから1はもうキャラクターの紹介ぐらいで、2は強敵を1人用意するっていうのであれば、もう3であれば強敵をエクスペンダブルズぐらいに並べるっていうので、やってほしいのがザ・ロックとか、あとなんだっけ、ビン・ディーゼル、メル・ギブソン、
おー、いいね、
あとニコラス・ケイジが出るって言ってましたよね。
あ、そう、
あとい
い、ね、
セガールとか。
あ、セガールはまず出てほしいよ。
でアジアではやっぱジャッキー・チェンとかに悪役をやってほしいなっていうのも、
そうだね、
あと必ず出るなっていうのがウェズリー・スナイプスはもうすぐ、
うんうん、
あの捕まったのが解けるんで、
あの人は少林サッカーの人は、
あ、チャウシンチ、
うん、
チャウシンチどうでしょうね。あんまりアメリカのイメージがないかな。
そうだね、アメリカで全然流行ってなさそうだもんね。
でもちなみに2、エクスペンダブル2最初の企画だと、うん、悪役の一人がドニー・イエンだったんですよね。
あ、そう、ドニー・イエンいいじゃない。
それがあのキャンセルになったっていうので、
あ、そう、
多分ドニー・エンがその スコット・アギスのところの位置だったんだろうなっていう。
アンソニー・ウォンとかは？
アンソニー・ウォンは、あ、違うなっていう。
あ、そう。
その軍団を指揮してるのがウィレム・デフォーとかだったら、
うん、
なんか燃えるかなっていう。
そうだね。
で、監督を、今、1作目スタローン、うん、2回目がサイモン・ウェストなら、
うんうん、
もう3作目は大巨匠のウォルター・ヒルぐらいの監督に。
ウォルター・ヒル最近何にもやってないからね。
次のスタローン作品撮ってます。
あ、そう。
ギャングもの今撮り終えて、うん、アメリカ公開がもうすぐ。
あ、ほんと。カーペンターも存命中にやってほしいね。
そう
です。カーペンターでもあんまアクション映画のイメージないか。
カーペンターはやっぱカートラッセルともう1回ぐらい、あの、
あ、そうだ、ね、スネークリスケンを。ニューヨーク1997ぐらいだ。
あ、またちなみになんですけど、うん、1の段階ではあの悪役は最初カートラッセルだったんですよ。
あ、そう。
それがカートラッセルがあまりにもバカすぎる企画だっていうので、
散々バカ映画に出まくってた男が何を言ってるんだ。あんまり、だからさ、最初それ企画自体さ、最近干され気味のアクションスターたちに日の目をもう一度見させてあげようっていうさ、スタローンのなんか優しさから始まったあれでしょう。だから今売れてる人は別にいいんじゃないの。
そうですね、カートラッセルはまあある程度出ますからね。
うん、
そうするとクリスチャン・スレーターとか出してほしい
ですね。そうだね、クリスチャン・スレーター出してほしいよ。フラッド
すげえ、俺すごいフラッド好きなんです
よ、うん、フラッド面白いよね。クリスチャン・スレッドってなんかすっごい面白いの出てたよね。
俺のイメージだとレニー・ハリンが撮ったマインドハンターっていうのがすげえ面白かったん
です。あ、でもっと初期の方に、
初期の方だとブロークン・アローとか俺って、
あ、もっと前、それこそフラッドより前ぐらいに。
カフスだっけな、警察。
あ、カフスか。カフスをね、映画館で見て、なんだこのかっこいい若者はって思って。
ちなみにあのヒロインがミラ・ジョヴォヴィッチ
です。あ、そう、ミラ・ジョヴォ、あの辺からもう頑張ってたんだ、まだ10代とかだ
多分、それぐらいでしょうね。
あ、そう、カフス見たいわ。
ファクスは DVD なったかな。まあなんかなかった気がするんですよね。
そうだよね。ファクスなんか今時振り返る人誰もいないもんね。
今見たいですよね。ミラドロビッチが出てるんだからちょっと出してほしいですよ。
そう。それであのなんだっけ、タランティーノが脚本書いたやつ。
タランティーノが脚本書いたやつ。
あのラブストーリーの
やつ。あ、トゥルーロマンス。
トゥルーロマンス。
ああ。
トゥルーロマンス。ああ、ここまで出世したかーって思って。
そうですね。トゥルーロマンスの頃はもうすごかったですからね。
ねえ。
今はなき、コニー・スコットが撮ったじゃないですか。
コニー・スコットもなくなってしまった自殺。
いや、多分、3作目ウォルター・ヒルって言いましたけれど、俺の中ではトニー・スコットだったなっていう。
そうだね。
夢の企画にもなってしまった、いましたけど。
トニー・スコットなんて最初は、それこそね、トップガンとか撮ってた。
いや、でも、トニー・スコット俺近年の作品も大好きです。
そうだね。何にも最初は、しょうもないやつだみたいに思ってたら、ずいずい面白いの撮るようになったもんね。
だってもう結構な年だった時に、最後の作品がアンストッパブルですよ。
アンストッパブルが面白くてね。
ですよ。
本当映画館で見なかったことを後悔したよ。
その前の作品とかも結構、デンゼル・ワシントン主演のデジャブとかも結構面白かったんですよ。やっぱ3はトニー・スコットにとって欲しかったなっていうのは。
そうだね。
でもあれですよね、スタローン前回のエクスペンダブルズ以降これが次の作品っていうのも、
うん、
なかなか出なかったんだなっていう、これにもうかけてたんだろうなっていう感じ
です、ね、スタローンが。あ、そう、
エクスペンダブルズの後に何か出ました。多分それこれ以降出てなかったと思うので、
最後の戦場は
前だっけ？最後の戦場は2008年なんで。
あ、そうか。じゃあ、ロッキー・ザ・ファイナルももうちょっと前。
2006年です
か、
ね。ああ。確か。多分、エクスペンダブルズ以降って多分、次に出たのはこれだと思う。
ああ、最近ランボーの1作目とランボー2を見たので、俺の中では割とフレッシュなんだけど。
ワン、ツーはすごい、あの、うん、反戦映画なんですけれど、スリーが全然反戦映画じゃないっていうので。い
や、まあでもツーもね、あんま反戦じゃないよ、あれ。楽しすぎて、なんかバカっぽいんだもん。
まあ、確かに、ヘリコプターを弓で落とすとか結構。
うん、いや、アクションがね、面白すぎて、悲壮感があんまりないんだ。
そうですね。
そう、1はとにかく暗くてね、
ちなみにどこまで本当になるかわからないですけれど、スタローンの企画の中ではあのランボー の, あの若い頃どうしてああいう風になったかっていうのを自分監督で作りたいっていう話をして
る。ベトナム戦争のトラウマを描くんだ、
それを撮りたいっていう話とか、あと今あのジョン・キューザック主演のあの推理作家を最後の5日間ってやってるじゃないですか、
はいはい、うん、
最初にエドガー・ランポーの映画を撮りたいっていうので企画撮ったのがスタローンなんですよ。
あ、本当。
なんで監督業をずっとやりたいっていうのがあるんで、
コッポラのバージニアっていう映画もエドガー・ランポーのね、幽霊が出てきてたよ。
あ、そうなんですか。
面白かったよ、ウィンドでやってた。
コッポラはあんま好きじゃないんで。
へぇ、
まあ、あの人って地獄の黙示録以降なんか面白いのってありましたっけ？
エリー通路結構。
あ、見てないですね。あ、興味がないなって。
いや、面白かったよ。愉快なコメディだったよ。
でも、とりあえず、感じ
て。そうだね。というわけで、まあ俺はもうちょっと本格的な、ハードな、アクション映画が見たいなと思いました。キラーエリートみたいな。
あ、俺はやっぱあの一作目よりはあの、うん、ちょっとオープニングのシーンですけれど、うん、ちょっとランボーの最後の戦場テイストみたいに首が吹んだり、うん、足が
吹
っ
飛ぶっていう、ね、最初だけやたらと、
このエグスターが出てきたっていうところでは、うん、今回は相当好きな作品になりました。
最後はあんまりそうでもなかったけどね。
最後はやっぱりそこじゃなくて、やっぱあの、うん、レジェンドを見せたいっていうところに徹したんで、そこはそこでもう笑顔は止まらなかったんで、ものすごい好きな作品ですね。
なるほど。というわけで、じゃあ、小泉は、 チョコレートケーキを食べました。
ミナミはアイスクリームケレアイスティラミスを
ハーフじゃない方
ハーフじゃない方を食べました。
ではまたさようなら。
失礼します。